1-1 見守り相談室の3つの役割。見守り相談室では、地域にお住まいの方が誰一人取り残されず、必要な支援や見守り活動の輪につながるように、3つの取り組みを行っています。機能1、地域の見守り活動への支援。支援が必要な方、要援護者が地域での見守り活動につながる取り組みを実施しています。具体的な取り組み、要援護者名簿に係る同意確認、名簿整備、平時の見守り活動や災害時の支援が必要とされる方の情報を掲載した要援護者名簿を整備し、地域の協力団体に提供します。名簿掲載の対象となる方に、郵送や訪問を通じて、地域などへの情報提供に係る同意・不同意・確認を実施します。写真があります。お手元に、城東区社会福祉協議会見守り相談室の封筒が届きましたら、返信のご協力をお願いします。今月発送予定です。写真終わり。見守り活動を活性化に向けた支援。地域の見守り・助け合い活動が拡大・強化する仕組み作りを支援しています。写真が3枚あります。写真1、見守り活動に関する情報交換会の開催。写真2、地域での見守り活動に関する研修や勉強会の企画運営。写真3、認知症の方への対応方法を学ぶ講座や声かけ訓練の開催。写真終わり。機能2、孤立世帯等への専門的対応。必要な制度・福祉サービスの利用等から孤立している方や複合的な課題を抱える世帯に対して、見守り支援ネットワーカーによる支援を行っています。代書、電話のほか、LINE 相談を受け付けています。相談無料。LINE 相談は24時間受付。返信は3営業日以内に行います。平日9時から17時30分。LINE の二次元コードが掲載されています。当事者だけではなく、ご家族や周りの方からのご相談も受け付けています。まずはどんなことでもご相談ください。相談者の秘密は守ります。事例、地域住民からご近所のことで相談がありました。近所に引きこもっている人がいる。世話をしていた家族が入院して生活が心配。一度一緒に訪問しましょう。本人は40代女性。定職に就いておらず自宅に引きこもっていました。体調が悪く家事ができない状態です。金銭面や生活の支援を提案しましたが、誰かに頼りたくない。自分で頑張れる。本人は病院に行きたがっていましたが、一人では行けない状態であったため、その手伝いを提案したところ、受け入れられました。通院同行や訪問を重ねる中で、まずは治療に専念し、支援を受けながら生活を立て直しましょう。元気になったら仕事をしたい。 信頼関係を構築したことで、ようやく本人も支援を受けることに納得されました。福祉サービスを利用するための手続きを手伝い、今は自宅で自立した生活を続けています。体調も回復し、自分に合った仕事を探すための支援を継続中です。機能3、認知症、高齢者等の行方不明児の早期発見に向けた取り組み。認知症などで道に迷う恐れのある方の情報を事前登録し、行方不明児に区内の協力者、中、協力者へメールを配信して早期発見につなげます。利用には事前登録が必要です。登録者の方にお渡ししているもの。1、見守りシール。2、アイロンシール。3、見守りキーホルダー。持ち物や衣類につけて使用すると、もしもの備えになります。写真があります。1、見守りシール。2、アイロンシール。3、見守りキーホルダー。写真終わり。中、協力者とは、本事業に事前登録された方が行方不明になった際に配信する発見協力依頼のメールを受信して、早期発見・保護に協力していただける方です。協力者の例、民生委員、児童委員、地域団体、居宅介護支援事業所、病院、薬局、郵便局、配食サービス事業所、スーパー、コンビニなど、協力者として本事業にご協力いただける企業、事業所、団体がございましたら、見守り相談室までご連絡ください。各事業の詳細はこちら。二次元コードが掲載されています。